小鳩の愛。小鳩の愛ポッドキャストまたはラジオクラウドでお聞きの皆さん、こんにちは。日本テレビアナウンサー杉野真美です。目の不自由な方が安心して街を歩ける社会を目指して、この番組では視覚障害者も晴眼者も共に役立つ情報話題をお届けしています。ラジオ日本では毎週土曜午前8時15分から、 KNB ラジオでは毎週日曜午前7時15分から15分番組として放送しています。このポッドキャストではゲストの方へのインタビュー部分のみ抜粋してお送りします。本放送と合わせてこちらのポッドキャストもどうぞお楽しみください。それでは小鳩の愛ポッドキャスト、今週もスタートです。目の不自由な方の代表的な職業といえば鍼灸あんまマッサージ師。歴史を遡れば、古くは江戸時代から多くの視覚障害者が生業としてきました。現在も盲学校には理療科などの鍼灸あんまマッサージ師になるための専門コースを設置している学校が数多くあります。国家免許取得後は様々で、医療機関や治療院に就職する場合もあれば、ヘルスキーパーとして企業に勤める方もいらっしゃいます。また独立開業されている方もたくさんいらっしゃいます。今日は開業して1年を迎えたという治療院の先生をお招きして、ご自身の治療院を開くまでの道のりについてお伺いします。今日はマイム治療院院長の中島雄大さんにお越しいただきました。よろしくお願いいたします。
どうもよろしくお願いします。
お願いいたします。まずはですね、中島さんの治療院マイム治療院について教えていただけますか。
はい、当院は東京都練馬区を中心とした訪問のアママッサージ指圧の行っている治療院であります。
はい、
でオープンして1年ほど経ちました。
はい、
はい、で私たちの一応得意としているものとしては、うん、仕事やあと生活習慣などで疲れている目の眼精疲労の改善を一番得意としております。で一応、訪問ということなんですけども、最初から訪問でご自宅に来られる方ってすごい抵抗がある方が多いんですね。
はい、
なので、そういう方々のために最初試していただくために池袋にも治療院をご用意しております。
うんうんうん、お名前のこう由来とかってあるんですか。
そうですね、マイム治療院の名前の由来なんですけども、はい、一応妻の盲導犬があと1年後に引退することになってるんですね。
はいはい、
で一応家族の思い出として、名前をいただきました。
そうなんですね。はい、いいですね、ずっと名前が残っていきますね。
そうですね。
そして中島さん、ご自身についてお伺いしたいんですけれども、はい、視覚に障害があるんですよね。
はい、そうです。
今見え方を教えていただけますか。
はい、ですね、私は20代の頃に目の病気が見つかって、中度の弱視というふうになりました。
はい、
で私の見え方としては常に、モザイクのように見えていまして、で文字とか人の顔が特に見えづらい状態に普段からなってます。
そういった場合こうどうやって人のこう特徴とか何かこう判断したりされてるんですか。
はい、一応最初のお会いした時には本当にわからないので声を出していただいて、名前名乗っていただいて、あとはその座ってる席とか立ってる位置とかで覚えるっていう感じが多いんですけども、何度も同じ方とお会いしていくと、その方の体の仕草とかシルエットとかそういう特徴を見分けて覚えて、その方々と接するっていうのが多いですね。
あ、仕草や動きに特徴があるんですね。
はい、ありますね。
なるほど。じゃあそういったあたりをこう特徴を捉えながらコミュニケーションを取っていらっしゃると。
はい、そうですね。
なるほど。そしてこのお仕事を志すようになったきっかけも教えていただけますか。
はい、私が大学生の頃なんですけども、テニスをやってたんですが、その時に試合中に膝を壊してしまいまして、ちょっと長いリハビリ 押すことになってしまったんですね、
はいはいはい、どれぐらいの期間？
約1年ぐらいですね、
それは大きな大きな怪我でしたね。そうですね、
すごい日常生活も最初大変な状況の怪我だったんですけども、その時に整形外科の方とかといろいろリハビリさせていただいた時に、はい、私みたいにスポーツで怪我とかされる方が結構たくさんいらっしゃるので、そういう方々のケアとかにもし将来携われたなと思って漠然と思ったことが一番最初ですね。
大学生の頃に。
そうですね、はい。
ということはその目が見えにくくなる前からこのアンマーマッサージ指圧師を志してらっしゃったっていうことですかね。
はい、そうですね。私の場合、そうですね、はい、視覚障害になる前にマッサージ師としていろんなスポーツの方のトレーナーとかも含めてできたなとは思ってたんですけども、視覚障害になってしまったので、はい、まあ不幸中の幸いではないですけど国家資格を取れる道筋になったのかなとは思いました。
具体的にはそのどれぐらいの頃にその視覚障害になられたんですか？
まあ、24歳の時ですね。
その段階で例えば開業までとか目標にされてたんですか？
その時はまだ、目は見えていて、
はい、
仕事ができる状態だったので漠然と開業とか考えてはいなかったんですね。なんですけども医師から一応進行性の病気って言われていたので、
はい、
将来的には失明するかもしれないっていうふうに言われてたので、このまま仕事できるのかどうかなっていうのが当時すごい不安になっていて、
はい、
で視覚障害者の方のことを全然知らなかったので、
はいはい、
どういうふうに生活してるかも含めて全く知らない状態だったんですね、
はい、
それなので、視覚障害になったら今その当時の仕事みたく、会社で勤めるというのは難しいだろうなと思っていたんですね、なので個人でマッサージ師として開業するのが一番仕事として成り立つんじゃないかなと思って考えてました。
なるほど。その、24歳の時に、はい、そのあの進行性の病気だというふうにこう聞いた時はどんなこう気持ちになられましたか？
いや正直実感がなかったです。
あ
まだ見えていましたし、
ね、
車も運転していたので、
うん、
正直本当に悪くなるのかなっていう実感はなかったので、本当にもうよく分かんないっていう状況でした。
でそこからアンママッサージ指圧師の免許を取ることを目指されたということですよね。
はい、そうですね。徐々に視力はやっぱり落ちていったんですけども、
はい、
その途中でやっぱりもうこの辺りから、マッサージ師として目指していった方がいいかなっていうのが29歳の頃に思いました。
はい、
でその辺りからちょっと専門学校を含めて探してどっか資格取れないかなと思っていたんですね。だからその時まだ私車運転していたので、
なるほど、
視力障害、視覚障害者ではなかったんですね、
はいはい、
なので、一般の専門学校いろいろ探してました。なんですけど一般の専門学校も資格取るところとかは結構ハードルが高かったので、は
い、あそうなんです
ね、はい、私の場合最初技術だけ学べる専門学校へ行って、
はいはい
勉強しました。
その時はこう何でしょう、カイロプラティックとかそういったものも学ばれたんですか？
あ、そうです。一応マッサージ以外にも、はい、カイロプラティックやリフレクソロジーっていう、技術方法とかも学んで、はい、いろいろとマッサージ以外のことも学びましたね。
で国家資格に向けてはどのように動かれたんですか？
はい、そうですね、専門学校を卒業した直後にはもうすごい視力が落ちてまして、
あじゃあその学校の通ってる途中でだんだんと変化が、
はいはい、なのでそこで学校卒業した後に仕事しようとは最初思っていたんですけども、
はい、
なかなかこのままじゃ仕事つけないなと思いまして、いろいろ調べていた時に盲学校がいいんじゃないかっていうふうに勧められたんですね、はい、で盲学校の専攻科っていうところで国家資格は取れるっていうことなのでそこへ入ってみようと思って進んでいきました。
その進めてくださった方はこう実際にもうその資格も持ってらっしゃる方だったんですか？
資格を持っている方ではなくて、
はい、
東京都の、
はい、
若松川田にある視覚障害のセンターがあるんですけども、
はい、
そこに相談しに行った時に教えていただきました。
すごいやっぱりこう人のに教えていただくっていうことで開くんですね。
そうですね、もう助かりますね。
あ
正直私の病気が視覚障害になるっていうのも 初めて他の人から知ったので。
そうなんですね、
はい、
じゃあもういろんな方に教えてもらって、教えてもらった
っていう形です
ね。じゃあもうそこでこう中島さんとしてはまた新しいこうところに道が開けたという気持ちになりましたか。
はい、
まあ、そう言って、まあ、たどり着いた盲学校、
はい、
そこで初めてそれこそその視覚障害を持ってる方との、
はい、
まあ、コミュニケーションであるとかそういったところも始まりましたか。
はい、始まりました、
うん、
まず盲学校に入らないと視覚障害者というの方々と出会うこととかがなかったので、
はい、うん、
正直どう接したらいいのかっていうのが正直不安だったんですね、
うん、
もう僕も視覚障害になる前まで他の視覚障害者のイメージとか障害者のイメージっていうのが、うん、なんかとっつきにくかったり自分と違う人種っていうふうに思っていたんですけども、はいはい、実際に盲学校入って思ったのが、ただ目が見えづらいだけで、うん、自分たちと一緒なんだなっていうのがすごい実感して安心感ありましたね。
年齢層はこうどれぐらいの方いらっしゃったんですか。
すごい幅広かったんですけども、はい、10代から50代の方々という幅広い年齢層がありましたね、
はいはい、あと皆さんこう見え方とかも違いもありましたか。は
い、違いますね。それぞれもう皆さん違うので、そうですね、視覚に、異常のある方は色が見えづらかったりという方もいらっしゃったり、うん、もちろんそのまま全盲の方もいらっしゃったりするんですけども、はい、皆さんそれぞれ見え方は違う方が多かったですね。
うん、その中でこう例えばこうじゃあ得意なところは自分がやるよとか、なんかそういう協力関係とかも生まれるんですか。はい、
生まれますね。それぞれ皆さん勉強していくと、はい、自分の得意な科目とか教科とかもあったりしたりするますし、
やっぱりあるんですね。
あります、あります。やっぱり10代の方は、
はい、
その学校の高校生から上がってきた子がいたので、
はい、
その学校の中とかはやっぱその若い方々が得意っていうかもう知ってるので、はい、一緒に皆さんに案内してもらったりとか、やっぱり10代の方の今の興味ある情報とかも教えてもらったりとかも、うん、は
い、そうですよね。
そうです、年代が違うから得られる知識とか情報とかも、
はい、確かに他の学校ではなかなかないですもんね。
ないですね。
それはなんか貴重な財産になりましたね。なりますね、
はい。
そっか。ただあの中島さん盲学校に通っていた頃ってちょうどコロナ禍だったんですよね。
そうですね、コロナ禍でしたね、
はい、
特にコロナ禍になったのが、
うん、
私が受験の時の3年生だったんですね。
受験、はい、
そうです。で政府から当時全国の学校が、はい、臨時休校にしましょうっていう通達があったんですね、
はいはい、
でそれでも最初3ヶ月はもう休校として学校に行くことができなかったんです
よ。わえ、その間どうするんですか。
その間は、
はい、
もう最初の2ヶ月は、
はい、
もう自分で勉強するだけです。
わ
何も情報とか、
はい、
こうなりますっていうのも学校とかからも連絡がなかったので。
なるほど、なるほど。
まあ、それはしょうがないんですけどね、学校も混乱してる状況で突入したので。はい、
じゃあ本当にもう独学 で、
独学
で、ね、自習みたいな感じで、
は
い、
で最後1ヶ月の時はオンラインで授業していただくことができて、
はいはいはい、
それで一応先生に2ヶ月間やってて分かんないところを聞いたりとかして、
はい
はい、一応補足していただいてましたね。
あとじゃあそれで言うとその直接ができなかったと思うんですけど、
はいはい、
何かその点で困ったこととか大変なことはありましたか。
いや一番大変だったのは実技の面が。
そっか、実技、
はい、全然できなかったんですね、
はいはい、
でコロナを明けて学校が始まっても他の方と接触が不可だったので、マッサージで人と触れ合って勉強するっていうのが学校が始まっても他の方と接触が不可だったので、マッサージで人と触れ合って勉強するっていうのが最初学校が再開しても禁止だったので。
なるほど。
先輩方とかですと夏頃までに実技をやったりとか、あとは学校の外の外部の人たちにマッサージしに行ったりとか、
うんうん
う
ん、
あと違う県に合宿とかも行ったりするんですね。
泊ま
り
込みで。そんなこともあるんですね。
なんですけど私たちの代は全部中止になってしまったので、本当にそのまんま卒業して国家資格を取れたとしても施術者としてうまくできるのかどうかっていうのはすごい不安でいっぱいでしたね。
それは不安な気持ちになりましたね、
はい、
お送りしてきました小鳩の愛。今日は 東京都内で開業し1年を迎えたマイム治療院、院長の中島雄大さんにお話を伺いました。いかがでしたか？スポーツが好きだったことから、見えづらさを抱える前からこの道を志していた中島さん、最近は請願で鍼灸あんまマッサージ師を目指す人も多くいらっしゃいます。同業者も多い中で、中島さんはどのように治療院を開業するため準備していったんでしょうか。来週も引き続きお話を伺います。どうぞお楽しみに。ここまでのお相手は日本テレビアナウンサー杉野真美でした。